土本工芸の土本さとみと言います。組子細工は、日本の古来の家屋の形の中の建具に使われる花色の部分を組子細工と言います。なので、欄間とか襖障子に入る幾何学模様の飾りを指しますね。はい、
ということはもともと日本の伝統工芸という、もう昔からある技術。
そうですね、古くからですと奈良の頃、奈良時代の頃からって言われてますけど、やっぱりその頃でしたら社寺仏閣、神社、お寺ですねに入るものから、やっぱりその頃だとお城とかそういう立派な場所にしかなかったものだとは思うんですけれども、江戸後期とか、昭和に入って普通の一般の方のお宅にも入るようになったんじゃないかなと思っています。
堂本さんはこちら高浜の方で、こういう工房をされているということなんですね。
そうですね、主人の父が、工房を50年ほど前に建てて、その後主人が後を継いで一緒に私もさせていただいているという形ですね。そうですね、組子細工の技術、木工の技術、刺し物の技術もそうなんですけれども、私は幾何学模様の組子の模様にすごく惹かれていまして、で直線ですと40何種類とか、もう曲線も合わせるともうそれ以上になるんですが、今すごくデザインの方にも皆さん力を入れてされてますので、そのあたりも模様が増えているかと思うんですけれども、その江戸の中期後期から書き綴られてきた伝統的な麻の葉の模様が一番有名なんですけども、そういった模様の中に意味というか、その願いが込められているものがいくつかあるんですけれども、その日本人のその自然の中からそういう願いを見出す感性とか、そういったところが本当に私は魅力的で、すごく興味を寄せている部分になります。
何かこの雪の結晶みたいにもちょっと見えますよね。
そうですね、雪の結晶もその通りなんですけれども、雪の結晶もその天空からの空の、お便りと言われていて、五穀豊穣を願っている模様だったりするんですけども、夏の着物なんかにその雪の結晶の模様を使って涼を楽しむ、そういったことでも使われているそうです。
中に、ガラス、いろんな色のガラスがはめられてますけど、これもすごい綺麗ですね。
ありがとうございます。もともとガラス戸は建具にもありますので、そんなに木をてらったものではないんですけれども、主人の父がもともと足立屋さんっていう細工師さんの技術を、継いでの組子細工の技術なんですけれども、その文献の中で、江戸の後期ぐらいに殿様からガラス、その当時ギアマンと呼ばれていたんですけども、ギアマンを使って戸を作ってくれっていう依頼を受けたっていう、文章を見て、あ、これだってすごく、その目新しいもので、このギアマンというかステンドガラスを組み合わせたわけではなくって、そういった流れがあっての、ステンドガラスを使った組子細工の取り合わせで、いろいろインテリアとかアクセサリーを作ろうってその時に思いました。
ということで、やっぱり伝統的にこう洋と和がこう融合している工芸っていうことなんですかね。
そうですね、本当に組子細工の模様自体、割とその海外にもやっぱり見受けられる模様だと思うんです。中国はもちろんそうですし、モスクなんかの模様にもこういった幾何学模様が見られるんじゃないかなと。ちょっとそのあたりのつながりまでは私はわからないんですけれども、日本のものなんですが、そこを超えた違う新しい組子細工の形というのも、探したいなと、探求したいなと思っています。
三角形とかひし形とか、単純なんですけど、いろいろ組み合わさると本当に不思議な幾何学模様が、
はい、そうですね、もともと組子細工、建具なんかに入るものは連続した模様なので、正面から見たその六角形の形を見ればその模様なんですが、横から見てその ひし形がつながったその連続した模様で、あの場所によっては見え方が変わるっていうのもすごく魅力なところだと思います。
今日はあの中学生がですね、あのお客さんにこの三角形の、キーホルダー作って皆さんに教えてられましたけど、中学生にはどんなことをこうあの伝えたいなっていうところがあったんでしょうか。
そうですね、職人さんによくあると思うんですけども、やっぱり話したいことっていうのがすごくあるんですね。こういう思いで作ってますとか、こういった技術ありますとか、していることをとても話したくはなるんですけども、今日はとにかく、初めて の, その組子細工を何ですかね、お客さんではない立場から接してもらうっていうところで、とにかく楽しんでお客さんと一緒に組子細工を楽しく触ってもらうっていうのを今日は意識をして、とにかくこう頭ごなしにこうね、これを紹介してあれをっていうんではなくて、同じ目線で楽しんでもらうということを大切にしてくださいということは、はい、伝えました。
本当にできたものはすごいシンプルなんですけど、工程が細かい工程ですね、組んでいくところから、それからボンドをつけて、で最後ヤスリ2種類ですね、で仕上げていくっていう、その辺すごく中学生もよく理解して教えてくれたんですけども、はい、だいぶしっかりとこうレクチャーをされたんです。
いや、もう1回2回ぐらいですね、一度学校でこういった工程でワークショップ進めますっていうお話をしたのと、あと今日当日に本番前に練習というか1回皆さんに体験してもらってっていう、それだけなので、皆さんも意外としてみたら簡単だったとかはい、意見をいただいて、でもそれってすごく大事なことだと思っていて、やっぱり最初でなんだ難しいってこう嫌われるよりは、まず簡単なんだ、自分でもできるんだっていう、だから、ね、そういう親しみやすさというか身近であることをまずこう入れてもらってから、ここからこう深みにはまってもらえたら嬉しいなと思います。
僕も中学生に教えてもらうのがすごく新鮮で、それとこうできるのも楽しくって、すごい楽しい時間だったと思います。なんかこういう中学生とか、生徒さんなんかにこういうワークショップをですね、してもらうというのは今後も続けられるんでしょうか。
そうですね、今回もお話をいただいての、企画だったの で, でまたこういったお話いただけたら、もう喜んでぜひとも参加させていただきたいなと思っています。
なんか学校とかに行ってこういう紹介、お仕事の紹介とか、そういうこともされたりするんですか。
そうですね、依頼をいただいた時には、はい、学校に行ってこう体験というか、組子細工の、はい、簡単な、説明の、授業というか、はい、そういうことはさせていただいたことはあります。
またちょっと次回の開催をぜひ楽しみにしてますので、
はい、私も願ってます。ありがとうございます。
ありがとうございました。